なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは先生術家の日野宮守さんです。日野宮守さんは徳間書店がプロデュースするニュースサイト朝序で日野宮守十二星座ランタン占いを連載中。その他オンライン鑑定や先生術レッスンなどを中心に幅広く活動されています。今日は日野宮守さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは先生術家の日野宮守さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず改めて自己紹介からお願いします。
はい、普段中国の先生術をメインに活動している先生術家の日野宮守です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、それこそ日野宮さんとは以前ね、番組にも出てくださったりょんりょんさんとのご縁で、以前私も鑑定いただいたんですよね。
はい、本当に素敵なご縁がもう今日つながって、ありがとうございます。本当に
本当です。それこそ私もね、駒沢にすごい当たる占い師さんがいるらしいよっていう噂を聞いていてお会いしたかったからびっくりしました。
いや、本当にもうそう言っていただいて、だからなんかもうびっくりしました。その当時、
ね、
はい、
世田谷にもゆかりあるんですもんね。
そうですね、割と実家もそっちの方だったりとか、結構母校もそこら辺だったり、なんか長年不思議な縁があります、世田谷は。
でも日野宮さん、それこそ日に、まあので宮に守るとか、素敵な名前だね。
なんかいい名前ないかなと思って考えていて、中国の古代の思想で5つの元素からこの世は成り立ってるっていう古代の思想があるんですけど、それで自分を占った時に火の要素、そのいわゆるファイヤーの火の要素が全く入ってなくて、ない分補った方がいいっていうのがあるので、じゃあまず名前から、芸名というか、名前火のつくなんかないかなみたいので試行錯誤してたら、この日野宮守ってめちゃめちゃ画数だったり全てにおいていいなっていうのがあって、これになりました。
いや、それこそだって守さん本当に透明感あふれるというかまさにアイドルのようなタレントのようなモデルさんのようなねえ、かっこいいのよ。
の中にそんなベタ褒め
の中にうちに秘めるその情熱というかっていうところが、こう占いにもつながってったんですか。
そうですね、いやでも本当もともとは単純に占いは趣味で好きで、 趣味として好きだっただけだったんですけど、本当にそのもうなあの占い始める前はもう生きづらさマックスみたいな時期があって生きづらいし、なんかニッチもサッチもいかないなみたいな時が続いて、うん、一回もう自分で占いを勉強しちゃえば、まあ、ずっと人生見ていけるし周りの人も占えるしみたいので始めたって感じです。
そうなんだ。自分自身占いに救われたりとかこう導きが変わったりしたこともあった？
本当に変わりました。もうマインドがやっぱり古代の人が作った、うん、本当にすごく人間のこの道しるべの学問だと思うので、生きづらさマックスだった状態から、うん、だいぶもう本当軽やかに生きやすくなりましたね。
聞いていいのかだけど自分のして、はい、この、まあ、道しるべ的にはどんなところからどう変化、
はい、
こう扉を開いたんですか？
僕はやっぱり一個の生きづらさの要因が恋愛対象が僕は男性のみで、ゲイなんですけど、まあ、そこのがまずすごく生きづらかったり、あとはもともとそのちょっと歌を習ってたりとかっていう時期もあったんですけど、そこもそう歌も別に全然特にうまいわけでもないし、だからいろいろなんかいろんな要因が複合的に重なったけども、それもしかも自分のセクシャリティも公表をしないっていうのがずっとベースとしてあったんですけど、もう今はもう全然公表するオープンマインドになれたりとか、占い のこのマインド法とか思考法を知ってそうなったって感じですね。
ニュースサイトの朝ジョでもね、はい、特集もあったもんね。
本当に
ね。じゃあ今生きやすいというか、
はい、
開放的な気分、
開放的に、はい、だいぶなんか生きやすくなりました。
でもそしてまた道が開いて占星術家としても今話題になってますよね。
いや本当にまだまだですけど、なんかこうね続けさせていただいて自分でもびっくりしてます、
ね、そしてこれから救う側というかこう背中を押す側になってるっていうところもありますが、占星術家ってどんな占い師ってことなの？
そうですね、占星術っていうのがその方の生まれた生年月日と時間のその人の星の配置を見て、その方の才能だったり追い風の吹く時期だったりを読み解くっていう占いなんですけど、まあ、簡単に言うと星を見て占うっていう感じですね。
私も以前ね鑑定していただいて、はい、もういろんなヒントをいただいてもう軽くなったというか、
はい、
次の日から生きるなんか喜びみたいなの感じられたんですけど、私の特徴とかってどんなところありましたっけ？
一番やっぱり顕著に星として入っていたのは言葉のを司る星がもうしっかりコアの部分の星に細田さん入ってらっしゃったので、あもうそのままだなというか、あとは一つのこの何か特定の分野を突き詰めていくと最強の才能を発揮するっていうマニアックな研究者みたいな星が入ってました
マニアック、はい、本当。でもなんか天職っていう風にもね言っていただいたのが、本当自分の多分こう40代50代ね、これからに向けてっていうところに悩ましくなる年でもあると思うので、はい、そういう風に占いってできるとすごい心強かったりとか反響嬉しいんじゃないですか？
そうですね、本当にこう直接やっぱりこう変わったよとかこうなったよみたいなお声いただくと、うん、本当にああやっててよかったみたいなのが多いですね。
もうね、日の宮さんに占っていただきたい方もたくさんいるんじゃないかなと思うので、後半はこれから来年に向けてもお話を伺っていけたらと思っております。さあその日の宮さん、選んでくださった曲を教えてください。
はい、ゆきさんの Hello It's Me という曲です。
選んだ理由は？
はい、もうこの曲には日々のこう生きる上でのヒントだったり、もう軽やかにしなやかに生きていくための要素がもう詰まりに詰まった曲だと思うので、ぜひこの曲皆さんにも聴いていただけたらなと思って選びました。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は占星術家の日の宮守さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ日の宮さん、占星術家として活動していらっしゃいますが、得意な占いだったりとかどんな説明としたらいいんでしょう？
そうですね、基本はまあ中国が発祥の占星術をメインでやっていまして、僕の場合少し変わってるのが太陽の暦を元に見る占いと月の暦を元に見る占いだったり、複数を同時に出して 複合的に読み解くっていうやり方をしてます。
はい、そこからどんなところが広がっていくの？
やっぱりその占いによって見える角度が少し違うというか、この例えば四柱推命という占いでは、まあちょっとその健康面とかここを気をつけるといいよみたいのがしっかり見れたりとか、シビト数っていう占いでは本当に才能の部分がもうガッと見れたり、いろんな、まあ、それぞれで見れる角度がちょっとずつ変わったりもするので、それを複合的に見た方がより多角的に見れるなっていうのでそうしてます。
誕生日だったり名前とかもヒントになるんですか？
そうですね、一番やっぱりベターなのは生年月日、生まれた時間、名前、生まれた場所まであるともう双子でも変わるので、ここまで見るとその人の持って生まれたこの素材の部分、才能が見れるっていう感じです。
そっか、時間もね鍵になったりするんですね。はい、今駒沢では占ってないんですよね？
そうですね、今基本的にはオンラインがメインっていう感じなんですけど、どこでも今やっぱり遠方でも気軽にお家からでもやっていただく方が今増えてるので、はい、そんな感じでやってます。
もう SNS もね、 X だったりノートだったり様々発信もされていて、プロフィールのところ、持って生まれた長所や才能をいかに最大限伸ばしていくかに焦点を当てて占いますって素敵だね。
いやもうでも本当占いの真髄ってそこだと思うので、こう古代の人がねせっかく残してくれた学問であり知恵なので、もういかにそれをね生かしてそれぞれが持ってる才能を200% 生かすかっていうところが大事だと思うので、
はい、200% 生かせる2026年にしたいので、はい、ぜひリスナーの皆さんにも占っていただけたりしますか？
はい、もちろんです。
お願いいたします、はい、ではどんな占いでしょうか？
今回はいろんな、ね、方が聞いてくださってるとも思うので、皆さんにも馴染みのあるであろう、12星座別の2026年の12星座別で開運アドバイスをしていけたらなと思ってます。
あ、嬉しい、はい、パチパチ。どんなこう、ね、占いになるのか楽しみなので、はい、では早速一つずつ星座別に見ていきたいなと思っております。はい、まずはお羊座いかがでしょう？
はい、お羊座のあなたは心の居場所が大切になる1年です。いい意味で時には他力本願になるのがポイントです。すべてを自分一人で抱え込まないようにしてみてくださいね。
素敵なアドバイス。そしてどんどんいきましょう。お牛座。
お牛座のあなたは趣味が大切になる1年です。無理に長続きさせようと意気込む必要はありません。その時々で興味のあるものを軽やかに楽しむのがポイントです。
そして双子座。
双子座のあなたは自己ブランディングが大切になる1年です。あなたの価値は他人ではなくてまずあなた自身が設定する必要があります。自分の決めたキャラクターに完全になりきることで驚くほど周囲の状況が変わっていきます。
続いて蟹座。
蟹座のあなたはスタートすることが大切になる1年です。特に上半期は最高のターニングポイントになる追い風が吹いています。今までやろうと思っていたけれど結局まだやってなかったなっていうことなどはぜひこの機会にトライしてみてください。
そして獅子座。
獅子座のあなたは表現することが大切になる1年です。あなたの内に秘めた気持ちを積極的に他の人へ伝えることで思っても見ない広がりや展開がやってきます。特に下半期はその流れがかなり加速していくのでこのチャンスをぜひ逃さないようにしてみてください。
続いて乙女座。
乙女座のあなたはルーティーンから脱却することが大切になる1年です。2025年までの流れとはまるで違う新たな流れが一気にやってきます。不安を感じたとしても楽しむことに意識を向けて新しい波に乗ってみてください。
そして天秤座。
天秤座のあなたは仕事が大切になる1年です。これまでとは違うやり方にチャレンジしたり転職や起業にもとっても良いタイミングです。あなたにとってベストな仕事への取り組みを追求してみてください。
続いてサソリ座。
サソリ座のあなたは冒険が大切になる1年です。保守的な選択やこれまでと同じ選択をするよりも、今までだったら選ばなかったであろうことにあえて挑戦することで目標へスムーズに進めるタイミングです。見切り発車でも大丈夫なので身を委ねてみてください。
そして射手座、
射手座のあなたはマニアックに突き詰めることが大切になる1年です。広く浅くよりも狭く深く追求することによって、むしろ人間関係が広がっていきます。好きなことに貪欲に取り組んでみてください。
続いてヤギ座、
ヤギ座のあなたは客観的な視点を持つことが大切になる1年です。サプライズ的な展開が多くなりそうなのですが、俯瞰している自分がいれば感情に振り回されずに済みます。あなたはゲームのキャラクターで、常にコントローラーを持って操作しているあなた自身も頭上にいる感じのイメージで過ごしてみてください。
そして水瓶座、
水瓶座のあなたはワークライフバランスが大切になる1年です。あなたにとってちょうど良い仕事との向き合い方が見つかりやすいタイミングです。日々の楽しみを犠牲にしてまで日常の仕事ややらなきゃいけないことに没頭しすぎないようにしてみてください。
そして最後は魚座、
魚座のあなたはアドリブ力が大切になる1年です。急なお誘いや突然の予定変更を積極的に楽しむことで良い出会いが格段に増えます。予定調和にこだわりすぎないようにしてみてください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
ね、2026年12星座別開運のアドバイスいただきました。私ね、乙女座なので、はい、ルーティーンから脱却するっていうのは、はい、結構チャレンジになるなと思って、
はい、うん、ちっちゃなことからででも最初は良くて、それこそ例えばなんかストレッチとか、普段10秒やってるところを15秒するとか、もうそれぐらいのでいいので、ちょっとずつ日々にこう新しいこの意識をこうはっきり覚醒化させるっていうか、うんうんうん、あ、よし今10秒じゃなくて15やろうとかっていうのをやるだけでも結構脳がパキッとしてくるというか、そこからだんだん大きなルーティンの脱却になってきやすいと思います。
いや、それこそね、全体のこうアドバイスを聞いてても、はい、本当前向きになったりとか、はい、なんか新たな扉が開けるような素敵な言葉が並んでましたよね。で、皆さんにとってもこう占いってどう活用してほしいですか？
占いはやっぱりあくまでも自分の心の奥にある答えを浮かび上がらせるツールだと思うので、答えをこの占いありきで決めるんではなくて、自分の中の答えを探す道しるべとか、こう、まあ、何度も言ってるように才能をこうなんか自分のこの得意を伸ばすためにうまく生かすっていう使い方をすると、すごくこうそもそも占いがこうできた、この人類がずっと歩んできたこう占いっていう古代の知恵を生かせるんじゃないかなと思います。
もう日の宮さんからのアドバイスでなんかお守りをいただいたような感じもするので、はい、来年開運になるような気がしてきました、はい、来週ももっともっとたっぷりお話聞かせてくださいね、はい、さあ今日のゲストは日の宮守さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっとり道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急目黒線奥沢駅から徒歩4分にありますカフェ彩りをご紹介します。お話は店主の牧野彩さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は彩さんは今年3月に本編の方ですね、ゲストとして、その時は和菓子作家さんということで来ていただいた方なんですけれども、今回はなんとカフェを出されたということでお邪魔しております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
こちらはいつオープン？
あ、はい、11月の16日にオープンしました。
できたばかりでたくさんお花に囲まれてるんですけれども、こちらの奥沢にお店を出されたきっかけは？
はい、もともと店舗を持たずに活動をしていたんですけれども、その時に曲がり営業の時にお世話になっていたお店屋さんが閉店されるということで、そのお店をまるっと引き継げる形になって、ご縁があってお店を開けることになりました。
どうですか、実際に自分のお店を構えられたお気持ちは。
まだちょっと何ですかね、曲がりのままのような感じで、ちょっと店主の自覚があまりないんですけどこれから慣れていくのかなというところです。
お店ではどんなメニューをご用意されてるんですか。
はい、和菓子をメインに取り扱っていまして、変わりあんのちょっと洋風な素材を取り入れた上生菓子ですとか、あとは季節ごとに味を変えるあんみつですとか、あんこと白玉を組み合わせたあん白玉というお菓子をご用意しています。
そして今日ご用意いただいた商品は何でしょう。
はい、こちらはヘーゼルナッツのあん白玉というお菓子です。
ヘーゼルナッツがあんこになる。
そうなんです。ヘーゼルナッツミルクを自家製で作りまして、それを白あんで、こう白あんと一緒に合わせて、こうお汁粉のようなちょっととろっとしたペーストにしたヘーゼルナッツあんと白玉を組み合わせたお菓子です。
これは まさしく初体験な組み合わせ。では早速いただきます。うん、本当だ、あんこなんだけど確かに洋風美味しい。すごいですね、この組み合わせを考えるところがやはり和菓子作家さんですね。
ありがとうございます。
なんだろう、あんこあんこしてないあんこすごくすっきりしてるというか滑らかというか食べやすい。
ありがとうございます、
うん、私正直ちょっとがっつり和菓子のあんこは苦手な方なんですけど、このヘーゼルナッツあんだと食べやすいし、ちょっと雰囲気が変わるというか、あんこの見方が変わりました。
あ、よかったです。もうまさにちょっとあんこが苦手な方とか和菓子に馴染みのない方にもこう食べるきっかけになったらいいなと思ってお作りしているので、そう言っていただけて嬉しいです。
その他に例えばテイクアウトできる商品ですとか、どんなものがありますか。
はい、持ち帰りの品物だと、あんみつも店内で召し上がっていただくのと同じように持ち帰り用にご用意があるのと、あとお日持ちがするものでもなかサブレというものもありまして、こちらはもなかの皮の中に米粉のサブレ生地を流し込んで一緒に焼き上げた焼き菓子ですね。
それもまた不思議というか、もなかなの？サブレなの？みたいな組み合わせ、
う
ん、
はい、そうですね。
やはりそうやってどんどんどんどんアイデアっていうのはどこから湧き出てくるんですか。
そうですね、やっぱり日常生活の中でこれだったら和菓子にするとしたら何するだろうっていうふうに何でもこう和菓子脳になっていて、本当にお菓子以外のところからもこうアイデアが湧いてきたりとかも多いですね。
はい、そんなあやさんの夢教えてください。
はい、そうですね、もっともっと和菓子を楽しむ方のこう人数の裾野を広げたいという気持ちで活動しているので、和菓子好きさんをもっと増やしたいと思っています。
ということで今週は奥沢からカフェ彩りをご紹介しました。お話は今日は店主の牧野あやさんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
牧野さん、お話伺っていた夢叶ったんですね。オープンおめでとうございます。番組スタッフもね、伺ったりと嬉しいご縁があるんですよね。生菓子や焼き菓子など牧野さんアレンジ組み合わせ食してみたいです。牧野さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、 売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。